放送をお聞きの皆さん、こんにちは。防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回は防衛省近畿中部防衛局の広報活動について、近畿中部防衛局の石泉報道官からお話を伺います。石泉報道官は4月以来2度目のご出演になります。今回もよろしくお願いします。
この放送をお聞きの皆さん、こんにちは。近畿中防衛局報道官の石泉です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
前回4月の出演では自己紹介だけで終わってしまいましたが、今回は防衛省近畿中防衛局の広報活動について、広報を担当する報道官の立場からお話しさせていただければと思います。はい、そもそも私の役職である報道官と聞かれて、皆さんはどのような印象をお持ちでしょうか。
そうですね、防衛省の政策や活動などを国民の皆さんに伝えるスポークスマン、いわば防衛省と私たちをつなぐ頼れる窓口のような存在ですかね。
そうですね、報道官といえばよくニュースなどで報道関係の記者を相手に会見をしているイメージがあるかと思います。
かっこいいですよね。
規則上では報道官の業務は近畿中防衛局の所掌事務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝達に関する事務を総括するとなっています。
これまた舌を噛みそうな難しいお役所的な言い回しですね。
そうですね、規則ですのでどうしても難しい言い回しになる、堅苦しく感じられると思います。はい、具体的には報道官は行政相談の窓口として、近畿中防衛局の業務に対するご要望、ご意見、お問い合わせ等を、扱っています。また広報誌の編集発行したり、ホームページを更新するなどの近畿中防衛局の業務全般に関する広報活動を行っています。端的に言えば、防衛省近畿中防衛局の取り組みや活動内容などの情報を発信して、地域の皆さんにご理解をいただくことになります。その情報を直接発信し、伝えるのはもちろんのであり、もちろんでありますが、新聞、雑誌やテレビ、FM 放送といった報道媒体に取り上げてもらうことも広報になります。新聞やテレビといった媒体を通じ報道してもらうには、新聞社やテレビ局に対して取材対応をすることになるのですが、その窓口になること、そして取材等を受けた結果がそれぞれどの媒体からどのような形で発信されたかを整理することになるわけです。
何かお話をお聞きしていると、報道関係への対応ばかりではなく、近畿中部防衛局の業務全般に関わる幅広い広報担当のお仕事をされているというイメージが強い感じがします。
そうですね、4月に着任してからは、報道機関からの電話での取材対応を数回受けましたが、もっぱら広報誌の作成や、ウェブサイトでのお知らせの更新などが多かったことから、自分でもそのように思います。
それでも実際に報道関係からの取材を受けられたことがあるのですね。
はい、新聞社などからの報道機関から電話などで取材を受ければ、取材内容を確認して担当課などに紹介、確認した上で私から直接回答することになります。
報道機関と担当課の間に入って調整して、それを自ら伝えるなんてなかなか大変なお仕事ですね。さぞやご苦労されていることも多いと思います。
そうですね、私から報道機関に伝えることは、組織を代表しての回答となるわけで、
そうです、
正確にしっかり伝える必要があるので非常に緊張しますが、この点はよく心がけていかなければならないと思っています。
さて、近畿中部防衛局では実際にどのような情報発信をされているんでしょうか。
はい、当局では情報発信のツールとして、広報誌の作成配布のほか、ウェブサイトにホームページを開設しています。また7月からは情報発信専用ではありますが、新たにツイッターを開設しました。
すごい。
ツイッターについては、ホームページに掲載されている情報を中心に当局に関する業務行事等をタイムリーに投稿して情報発信できればいいなと思っていますので、ぜひ皆さんにフォローしていただければ幸いです。 そして今こうやってこの番組で私の仕事を紹介させていただいていることも、リスナーの皆さんに近畿中防衛局についてご理解を深めていただく上で重要な情報発信のツールだと考えています。
ツイッターや SNS は、時代のトレンドとして広く一般に普及しており、今や若い人たちを中心に生活に欠かせない身近で便利なツールになっていますね。
そうですね。特定の年代に偏ることなく、幅広くさまざまな年代の方々に対して情報を発信していくことが求められていますので、今後もいろいろなツールを活用して発信できるよう努めていきたいと考えています。
お願いいたします。
それではまず最初に近畿中防衛局が発行している広報誌からお話しさせていただければと思います。当局では近畿中防衛局、近畿中部と京ヶ岬通信代理という2種類の広報誌を作成し、一般に配布しております。広報誌近畿中部は、近畿中防衛局の管内における防衛省自衛隊の活動を紹介しており、3ヶ月に1度の四半期前に年4回発行しています。広報誌近畿中部は当局管内の近畿2府4県および北陸3県に所在する自治体や公立図書館などに無料で配布して住民の皆さんに手に取って読んでもらうようにしております。
そうですね。
この FM マザーシップのある湯浅町をはじめ、長州エリアの和歌山市、御坊市、海南市、有田川町等にも送付しております。ちなみに最新号である2023年夏号を発送したところですので、役場などで皆さんのお目にとどまる頃だと思います。ぜひお目にされた時は手に取ってご覧ください、もちろんマザーシップにも迷子を欠かさず送らさせていただいております。
写真を多く使うなどとても読みやすく工夫されており、迷子を楽しみに読ませてもらっています。マザーシップにも展示しており、お越しになられる方にもご覧いただけるようにしています。
ありがとうございます、当局の職員たちで構成レイアウトを考え、
そうなんですね、
記事を書いているためどうしても専門誌などの冊子に比べると見劣りするかもしれません。写真を多く掲載するなどして分かりやすく工夫しているつもりですので、ご了承いただければと思います、最新号ではこれまで番組内で紹介していただいた令和5年2月に京都府京丹後市で開催した日米交流音楽会や、3月に YouTube で配信した防衛問題セミナーを紹介しています、また前回のこの番組で放送していました当局企画部のご紹介の中で、企画部が実施しています調和を図るための業務について、防衛施設の設置、運用に起因して生活または事業活動の阻害が生じた場合に民生安定施設の整備の助成を行っているとお話しさせていただきました、その一つの実例としてまちづくり支援事業で京都府精華町に助成した精華町防災食育センターの工事が完了し、その竣工式が行われたことを最新号で紹介しています。その他にも川崎重工業株式会社神戸工場で行われた潜水艦白鯨の引き渡し、自衛艦機授与式や、令和4年度潜水艦起工式などを紹介しています。
本当にこうコンパクトな中にもたくさんの情報が紹介されていると思います。
ありがとうございます。次に京ヶ岬通信所だよりをご紹介します。
お願いします。
京都府北部日本海に面する京丹後市に近畿中防衛局管内で唯一の米軍施設である米陸軍京ヶ岬通信所があります、この施設は平成26年12月に本格運用を開始した比較的新しい施設ですので、京ヶ岬通信所だよりをで米陸軍京ヶ岬通信所における地域交流の状況や、当局の安全安心に対する各種の取り組みなどを分かりやすく伝えることにより、地域の皆さんのご理解の一助となるよう心がけて作成しています、京ヶ岬通信所だよりは半年に一度年2回を発行しています。
広報誌近畿中部が管轄されている地域全体に対して発信されているのに対して、京ヶ岬通信所だよりについては地域に特化した広報誌っていうことになりますね。
そうですね。地域の皆さんのご理解を得られるよう 地域の皆さんの安全安心につながる各種施策を積極的に発信していくことが大事だと考えています。
そうですね。
また地域以外のお住まいの方々にも、
はい、
当局の取り組みをご理解していただくことも大事だと考えていますので、広報誌近畿中部と同様に管内の各自治体や公立図書館に配布しています。こちらも機会があればぜひご覧いただきたいと思います。はい、ちなみに最新号は8月下旬に発行を予定しています。
京ヶ岬通信所だよりも毎号届けてくださるの楽しみにしています。
はい、また出来次第お持ちいたします。
はい、ありがとうございます。
さらに広報誌関連で言えば、
はい、
防衛省が編集協力しています、
はい、
日本唯一の防衛省オフィシャルマガジンである守りという月刊誌があります。
私もこれ読ませてもらってます。
ありがとうございます。こちらは防衛省自衛隊についてより分かりやすくご理解いただくため、
はい、
雑誌や書籍ムックを発行している扶桑社が編集していますので、
はいはい、
読者目線での表現の仕方、写真、レイアウトに至るまで非常に読みやすく作られています。当局の広報誌も少しでも見習いたいとは思っています。守るについては、
はい、
防衛省自衛隊の多様な任務について迷子を特集していただいてますので、
はい、
私も知らないことも多くなかなか読み応えがあると思っています。
はい、
当局も各地方局の持ち回りにはなりますが、
はい、
年 1,2 回は記事が掲載されますし、過去には特集で地方防衛局が紹介されたこともあります。
はい、
こちらは一般の書店で販売していますので、
はい、
より目につきやすいかもしれません。こちらも機会があればご覧いただければと思います。
はい、ま、お住まいの場所の近くに書店がないという方も通販サイトなどでも取り寄せることができるみたいです。
それでは、
はい、
ここからは国民の皆さんに日々の活動を続ける防衛省自衛隊をよりよく知っていただくための、
はい、
ウェブサイトである防衛省ホームページについてご紹介いたします。
はい、
パソコンをお持ちの方は実際にパソコンで防衛省ホームページを検索してみてください。もちろんお手持ちのスマートフォンからも大丈夫です。実際にホームページをご覧いただきながらからの方が分かりやすくお聞きいただけるかと思います。
そうですね、せっかくなら実際にホームページを見ながらお聞きいただく方が分かりやすいですね。それではパソコン、スマートフォンをご準備いただく前に一曲お聞き願います。早く鬱陶しい梅雨が明け、眩しいばかりの夏が待ち遠しいという方も多いと思います。夏の歌ランキングでは常に上位にランクされている曲でもあるゆずの夏色をお聴きください。
忘れて波の音の中
ゆずの夏色をお聞きいただきました。その間に皆さん、パソコン、スマートフォンの準備はできましたでしょうか。それでは石積報道館、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、それではまずお手持ちのパソコンまたはスマートフォンで防衛省と検索し、防衛省のホームページを開いてみてください。
はい、
よろしいですか。防衛省のホームページにアクセスすると、最近の国際軍事情勢や防衛政策、防衛省の取り組みなどのタグが表示されます。このタグから最新の国際軍事情勢をクリックしてみてください。我が国周辺には巨大な軍事力を有する国家などが集中し、軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向が顕著となっていますが、我が国を取り巻く安全保障環境について説明しています。
ウクライナ情勢も気になるところですが、より身近な我が国周辺の国々の動きもとっても気になります。
そうですね、情報は皆さんが知りたい国、地域、トピックで検索することができます。例えばロシアをクリックしてみてください。我が国周辺におけるロシア軍の動向を記述しています。北方領土を含む太平洋、北極海方面の軍備強化、中国との共同活動などの軍事活動が活発化する傾向にあり、北方領土におけるロシア軍の配備や、ロシアから見た北方領土の軍事的意義などについて、図表や写真を多用しながら分かりやすく説明しています。
北方領土は我が国固有の領土であり、ロシアによる不法占拠が続いた状態となっており、一日も早い返還が望まれるところですが、返還どころか軍備強化や軍事活動が活発化されていることに目をつむるわけにはいきませんね。私たち国民も現状をよく知る必要があると思います。
防衛省のホームページがそのようなご理解の一助となればと幸いです。次に朝鮮半島をクリックしてみてください。最近も J アラートで北朝鮮からの弾道ミサイル発射の情報が緊急速報がされましたが、北朝鮮による弾道ミサイル発射事案や、北朝鮮による核弾道ミサイルの開発について説明しています。
戦時中の空襲警報を知る年代の方々も年々少なくなりつつありますが、テレビを見ていて突然画面で弾道ミサイルの発射が緊急速報されると、どうしても緊張して固まってしまいますね。
その他にも我が国周辺地域の東シナ海、太平洋、日本海における中国軍の活動や、台湾をめぐる問題などの分かりやすく説明しています。さらにはロシア軍によるウクライナ侵略の状況などを説明もあります。
どれもこれもよく知っておかなければいけない大事な情報だと思います。放送を聞きの皆さんもぜひご覧になってください。
ここからは放送をお聞きの皆さんの役に立つ身近な情報になります。報道、白書、広報イベントのタグをクリックしてみてください。防衛省自衛隊が発信する日々の情報を掲載することとしています。防衛省自衛隊ができる限り多くの皆様に、できる限り平易な形で我が国の防衛の現状を、とその課題及び 取り組みを周知することを目的として、はい、毎年刊行している防衛白書もご覧いただくことができます、
うん、防衛白書は一般書店でも販売されているとお聞きしましたが、ホームページでも読めるんですね。
はい、防衛白書に馴染みのない方にも、はい、広く防衛省自衛隊の活動をご理解いただくため、はい、防衛白書の内容を小学校高学年以上の皆さんにも分かりやすく作成した初めての防衛白書も掲載しています、
うん、私も見せてもらいましたが、陸海空自衛官のキャラクターのコラムの形式での Q&A や解説、働く自衛官や防衛大学校の学生の中高生記事インタビューなど、とっても分かりやすく工夫されていると思います。
その他にも、はい、陸上自衛隊の駐屯地や、うん、海上自衛隊、はい、航空自衛隊の基地などでは創立記念日行事や、はい、基地祭などを行っており、ね、装備品の展示や、はい、体験登場、はい、音楽演奏のほか市中でのパレードを行うなど、自衛隊を堪能できるさまざまな催しを行っています、うん、各地でのイベント一覧は、はい、ホームページに掲載されていますので、放送をお聞きの皆さんもお近くでイベントが開催される場合には、はい、興味のあるイベントがありましたら、うん、ぜひイベントに参加して楽しい一日を過ごされてみてはいかがでしょうか。
とっても楽しそうで興味がありますね。私も機会があればぜひ参加してみたいと思います。
その他にも以前にもこの番組の中で紹介した防衛省一概大ツアーや、はい、陸海空自衛隊の広報施設もご案内しています、うん、市ヶ谷大ツアーでは東京都新宿区市ヶ谷地区に所在する防衛省の庁舎や、はい、極東国際軍事裁判東京裁判の法廷となった大講堂などを移設復元した市ヶ谷大記念館をご案内しています、うん、はい、また午後のコースでは、はい、大本営地下壕跡もご案内しています、はい、どなたでも事前予約により、うん、祝日および年末年始休暇期間を除く月曜日から金曜日までの午前午後各1回見学することができます。ご覧になりたい方はホームページから予約できますので、ぜひお申し込みください。なお午後のコースについては有料700円となっていますので、ご注意願います。
放送を聞きの皆さんも上京される際にはご予定に組み込まれてはいかがでしょうか。
その他にも、はい、陸海空自衛隊の広報施設を一般に公開しています、はい、広島県呉市にある海上自衛隊呉資料館、うん、鉄のクジラ館では、ね、潜水艦の発展と現況などに関する歴史的な展示資料を通して、うん、海上自衛隊の歴史や、はい、呉市と海上自衛隊の歴史的な関わりについてご紹介しています、うん、鉄のクジラ館の名前を示す通り、平成16年に除籍した実物の潜水艦、うん、秋潮を屋外に展示しており、はい、潜水艦に乗船し、はい、艦内で潜航中の環境や生活を疑似体験できるほか、現役隊員や OB と触れ合いながら見学することができる貴重な資料館となっています、
うん、実物の潜水艦に、まあ、乗艦できることなんてなかなかできませんね。とってでも貴重な体験になると思いますね。
そうですね、うん、鉄のクジラ館に隣接し、はい、呉市海事歴史資料館があります、はい、資料館の名称の海事は海上自衛隊のことではなく、はい、海にことと書き海および海上で主に、はい、人間の活動に伴い発生する事象を指します、うん、でもやはり正式な名称よりも大和ミュージアムの方が一般的にはよく知られているかと思います、
うん、そうですね。どちらの施設も正式名が似ているので、それぞれ鉄のクジラ館大和ミュージアムと呼ぶ方が分かりやすいですね。
私もそう思います、うん、大和ミュージアムには昭和16年に呉海軍工廠で建造された戦艦大和の10分の1模型や、はい、近代化産業遺産登録された、はい、ゼロ式艦上戦闘機ゼロ戦の実機が展示されています。戦前は戦艦大和を建造した軍港日本一の海軍工廠の町として栄え、はい、戦後は世界最大のタンカーを数多く建造する明治以降の呉の歴史と造船、うん、 工をはじめとした各種の科学技術の紹介する博物館となっています、うん、はい、ぜひ海上自衛隊の鉄のクジラ館と合わせて見学していただければと思います、
うん、私も広島に行く機会があればぜひ呉にも立ち寄って両方の施設を見てみたいと思います。
ちなみに JR の快速を利用すれば、はい、広島から呉までは約35分くらいで行けるみたいですよ。
そうなんですか。この湯浅から和歌山に行くよりも早いですね。
せっかくなんで、はい、呉のグルメ情報を紹介します、
はい、
海上自衛隊では多くの部隊で金曜日の昼食にカレーが食べられています。
諸説あると思いますが、長く航海している隊員が曜日感覚を忘れないようにするためだと聞いたことがあります。
そうですね。呉市では海上自衛隊の町呉として、はい、海上自衛隊呉基地所属の艦艇内で隊員が食べているカレーを市内の飲食店で食べることができます。各店舗は海上自衛隊より直接作り方を伝授された、はい、実際に海上自衛隊の艦艇で提供されているカレーをレシピ通り作っており、はい、提供するカレーは海上自衛隊艦艇の認定を受けております。各店舗には認定書が掲示されているようです。呉海事カレーの特徴は1店舗で1艦艇のカレーを提供することになっており、
はい、
現在21店舗で提供されており、食べ比べのシールラリーなども行われています。呉に行かれた際はぜひこちらも味わってみられてはいかがでしょうか。
そうですね。でも一度に21食もとても食べきれませんね。
お土産用にレトルトカレーもあるみたいですよ。
嬉しいです。
宣伝になってしまいますけれども、
いやいや、海事カレーといえば横須賀や舞鶴も有名ですよね。
そうなんですよ。せっかくなので近畿中防衛局管内区域にある自治体である舞鶴市の取り組みについてもご紹介させてください、
はい、うん、お願いいたします。
舞鶴市でも、はい、平成23年から始まった金曜日はカレーの日プロジェクトの取り組みの一環として、
はい、
カレーによる地域の活性化を目的に、うん、海上自衛隊舞鶴地方総監部の協力により、うん、平成29年8月から、
はい、
海上自衛隊の艦艇、
はい、
部隊のオリジナルカレーのレシピを使い、
はい、
市内12店舗で店舗ごとに違うカレーを提供されております。こちら舞鶴市でも、はい、スタンプラリーが実施されています、
うん、
スタンプの数に応じて景品がもらえるそうですので、チャレンジしていただければと思います。
こちらもたくさんのお店が参加しているんですね。
私自身も舞鶴地方総監部に勤務した経験があり、
はい、
お世話になった舞鶴市の PR についつい力が入ってしまいますが、
う
ん、
いいです。
皆さんがおなじみの家庭の味の一つ、肉じゃがも舞鶴発祥の料理と言われています、
そうなんですね、はい、
肉じゃが誕生には、
はい、
海軍舞鶴鎮守府の初代司令長官に任命された、
はい、
東郷平八郎が大きく関わっていると言われています、う
ん、東郷平八郎といえば日露戦争で連合艦隊司令長官として世界最強と言われたロシアのバルチック艦隊を破った人物として有名ですよね。
海上自衛隊舞鶴地方総監部には、うん、東郷平八郎が初代舞鶴鎮守府長官時代に過ごされた艦艇が会議所として当時のままに保守管理されており、
うん、
1月を除く毎月第1日曜日に一般公開しています、
はい、
また海軍記念館も毎週土曜、はい、日曜および祝日に一般公開しています、
はい、
見学を希望される方は海上自衛隊舞鶴地方隊のホームページの見学のご案内をご覧いただければと思います、
うん、舞鶴も呉もどちらも歴史の勉強や海上自衛隊ゆかりのグルメを味わうことができますね。舞鶴には世界にも類のないレンガ専門のミュージアム赤レンガパークや護衛艦や造船所などを海から巡る湾内巡りの遊覧船もありますね。
参考までに、
はい、
坂口さんがおっしゃった赤レンガパークや、
はい、
先ほどの東郷平八郎の官邸である、
はい、
舞鶴地方総監部会議所は今年3月に、はい、スノーマンの目黒蓮さんと今田美桜さんが主演された映画私の幸せな結婚のロケ地として撮影に使用されました。これまでも それぞれいろいろな映画のロケ地として撮影されてきましたので、はいはい、映画のワンシーンに浸ってみるのもいいかもしれません。
映画のロケ地ですか。ロケ地巡りといった楽しみ方もありますね。他にどんな映画のロケになったかご存知ですか。
そうですね、映画ですと、はい、役所広司さん主演の日本の一番長い日、はい、岡田准一さん主演の海賊と呼ばれた男、はい、テレビドラマでは NHK の坂の上の雲などが有名です。珍しいところでは、はい、真田広之さんが主演された映画亡国のイージスでは舞鶴に在籍している護衛艦妙高が劇中で架空の護衛艦として使用されています。
なかなか面白いお話が聞けました。放送をお聞きの皆さんも夏休みの家族旅行に計画されてみてはいかがでしょうか。きっと良い思い出になると思いますよ。
話が脱線してしまったようで大変申し訳ありませんが、舞鶴をぜひよろしくお願いいたします。話を戻しまして、はい、その他にも防衛省のホームページには、はい、採用情報のタグをクリックしていただくと、はい、防衛省職員の採用情報や、うん、自衛官の募集情報を掲載しています。はい、また防衛省自衛隊のよくある質問をクリックしていただくと、うん、はい、防衛省自衛隊の政策や活動など、うん、よくある質問や素朴な疑問にお答えしています。うん、さらに、はい、用語集では自衛隊、防衛省自衛隊に関する用語を50音またはキーワードによって簡単に検索することができます。
はい、いいですね。
その他にも、はい、自衛隊検定や壁紙、はい、ペーパークラフトなどのダウンロードなど、はい、皆さんに防衛省自衛隊の活動を知っていただくための情報が盛りだくさんとなっています。
本当に盛りだくさんの内容です。テレビや新聞の報道で国際情勢や防衛省自衛隊の活動などに興味を持たれてさらに深く知りたいときはまずは防衛省のホームページから検索してみてください。
よろしくお願いいたします。はい、最後になりますが防衛省のホームページでは、うん、統合幕僚監部、はい、陸上自衛隊、はい、海上自衛隊、はい、航空自衛隊や私たち地方防衛局などのホームページもリンクしています。うん、はい、また防衛省自衛隊が運営をするツイッターや SNS のアカウント、メールマガジンも一覧として掲載しています。はい、ぜひ防衛省自衛隊の活動をよりよく知っていただく上でご活用いただければと思います。
はい、石田美報道官ありがとうございました。本日は防衛省近畿中部防衛局の広報活動についてとってでも分かりやすくご説明いただきました。それでは番組のエンディングに石積み報道官から一曲リクエストをお願いいたします。
それではケツメイシの涙をお願いいたします。
はい、ケツメイシの涙ですね。石積み報道官ご自身この曲に何か思い入れでもあるんでしょうか。
もう十何年も前になりますが、はい、当時防衛本省に勤務していて、はい、毎晩仕事のため帰宅が深夜を回り、結構クタクタになっていた時に、テレビでたまたまこの曲のミュージックビデオが流れていました。はい、その時にこの曲の歌詞が非常に心をつかむものであって、はい、聞き入ってしまい、すぐにファンになってしまいました。ケツメイシは他にもいい歌詞の曲がたくさんあるのですが、はい、いい曲となればこの曲をお願いいたします。今でもこの曲を聴くと当時を思い起こして少しジーンとすることがあります。
はい、それでは石積み報道官の思い出の曲ケツメイシの涙です。番組をお聴きの皆さんとはこの曲を聴きながらお別れです。今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。次回の放送もお楽しみに。さようなら。防衛問答緊中でござる。この番組は近畿中部防衛局の協力でお届けいたしました。今回の出演は防衛省近畿中部防衛局石積み報道官でした。涙あふれまだある先進むべき野生弱さを見せる怖さも言える
ありのままで俺でいれる。抑え込んだ感情なら今だそう。ありのまま生きるならば今だぞ。涙の数だけ大きくなるわけ。そこに本当の自分があるだけ。溢れた感情は単純にのまま思うまま涙にただこらえて気持ち抑えて一人で強がることはやめて人影に逃げずに俺と二人でこぼれ出しつく強さに変えて涙は乾き目の前の鏡に映るその瞳の輝きは忘れないもう隠さない泣いても最後にまた笑いたいこれから生きていけば涙するものそれこそが君が今生きることそう今は何も言わなくていい涙を流すそれだけでいい溢れた感情は単純にこぼれる涙止めずに泣いて形になってまた悩んでなんでだろう悩んでんだろうってやけになり一人身での泣いたんでの中で人に傷つき時にムカつき自分の弱さに気づき気づきする胸の鼓動を抑える感情論を唱え出すことでこらえたところで答えは壊れた心で泣いて泣き疲れるまで湧いて湧き溢れ出てくるだけ目にいっぱいに溜め込んだ涙と引き換えにこの機会にまた一つずつ強くなりつつ